広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和6年2024年7月15日号第3部をお届けいたします。
特集、未来へ平和の種をまく。市は被爆の実相を後世に伝えるため被爆体験伝承事業を行っています。講話を聞いて平和への思いを深めましょう。問い合わせ、平和記念資料館啓発課、電話 242-7828、 ファックス 247-2464。 今年で被爆から79年、被爆者が高齢化の一途をたどる中、後世への被爆体験の継承が課題となっています。市は自らの被爆体験を伝える証言者とともに、被爆体験を聞き取り、その人の言葉で伝える伝承者を養成しています。この後紹介する証言者・伝承者はそれぞれ 1,2 年程度の養成研修を受講、修了後は平和記念資料館などで修学旅行生や海外からの訪問者などに被爆の実相を伝え、日々聴講者の心に平和の種をまいています。証言者・伝承者の3人に伝承への思いを聞きました。被爆体験証言者、自らの被爆体験や平和への思いを伝える養成研修は約1年間、32人が活動中。被爆体験伝承者、証言者の体験や思いを本人に代わって伝える養成研修は約2年間、226人が活動中。家族伝承者、被爆した家族の体験や思いを本人に代わって伝える養成研修は約2年間、38人が活動中。人数はいずれも6月1日時点。養成研修、証言者・伝承者は例年5月頃に募集しています。研修の内容など詳しくは市ホームページで、市ホームページページ番号10164、問い合わせ平和推進課、電話 242-7831、 ファックス 242-7452。 インタビュー1、核兵器が何をもたらすのかみんなに広めてほしい。被爆体験証言者、内藤慎吾さん、85歳。6歳の時、爆心地から 1.7 キロの自宅で被爆。14歳で天涯孤独の身となる。令和4年2022年4月から証言活動を行っている。夢の中の両親、ためらうなと。内藤さんは講話中、 A4 版に拡大したある生き物の写真を見せます。2つのハサミを大きくかざした赤い弁慶ガニ、甲羅の模様が弁慶のいかつい形相のようだと言われていてね。このカニが私を助けてくれたんです。原爆投下の瞬間、庭の防空壕の入り口にいたカニを捕まえようとしゃがんだ内藤さんは、背中からの強烈な爆風により防空壕の中に吹き飛ばされましたが、熱線による火傷は免れました。講話者の視線が写真に集まり、カニを通じて講話に引き込まれていきます。証言者になる前、被爆体験を後世へ伝えたい思いと、辛い、思い出したくないという思いの狭間で葛藤の日々を過ごした内藤さん、ある日夢の中に原爆で亡くなった両親が出てきたといいます。何をいつまでためらっとるんだ。両親からの一括で気合が入った。やっぱりやらにゃいけんなと。 証言者として活動することを決意しました。いつか核兵器がなくなるまで伝えて。当時の悲惨な体験を語るのは、79年経った今でも辛いこと。それでも内藤さんは、できる限り自分の体験を後世へ伝えていきたいと話します。そして、講話を聞いた人には、戦争、核兵器が何をもたらすのか、平和がいかに尊いか、帰ったら家族や友達などに伝えてほしい、と語りかけます。そうやって平和への思いが広がり、いつの日か核兵器がなくなる日が来ることを心から願っています。インタビュー2。祖父の覚悟を胸に、成り代わって伝えていく。家族伝承者、緒方健人さん、33歳。家族伝承者1期生として、令和5年、2023年4月から活動中。祖父、正蔵さんの被爆体験を伝えている。市内在住の会社員。きっかけを探していた。緒方さんが祖父の被爆体験に初めて触れたのは、親族に被爆の話を聞くという宿題を持ち帰った小学校4年生の時。いつも優しい祖父が険しい表情で話し出したのを目の当たりにし、聞かない方がいいのでは、と以降ずっと触れずにいました。大学時代を過ごした関東地方では、広島への関心の薄さに驚いたという緒方さん。広島に生まれ育ったものとして、もっと知って伝えていかなければ、と強く感じました。しかし、かつての祖父の表情が浮かび、一歩を踏み出すことができずにいました。30歳を過ぎた頃、新聞で家族伝承者の募集記事を目にします。このきっかけを逃したら、一生後悔する。祖父の体験を伝えていくのは自分しかいない。決意を胸に祖父のもとに行きました。黙ったまま10分以上かけ、家族伝承者の研修資料に目を通した祖父の正蔵さん。資料を置くと、ゆっくりと語り始めました。伝えなければならないという覚悟が生まれた、と後に教えてくれました。聞き取った体験をもとに原稿を作成。昨年4月、家族伝承者1期生、7人のうちの1人として歩み出しました。身近にいたからこそ、記憶や思いを伝えたい。祖父は今年で96歳。家族伝承者制度がなかったら、祖父の体験は誰にも伝わらないままでした。自分には、祖父の体験を伝えていくという役割と責任があります。今後、被爆者がいなくなってしまった時に、被爆の実相を正確に伝えていくことが大事になる。そのために、戦争や核兵器などについて、もっと学んでいきます。インタビュー3。日本人として知らないといけない大切なこと。被爆体験伝承者、佐野玉樹さん、59歳。令和5年、2023年4月から被爆体験伝承者として活動中。在日韓国人被爆者、故・イ・ジョングンさんの被爆体験を伝承している。富山県在住。資料館での衝撃に導かれて。富山県出身で在住の佐野さん。約30年前、イギリス人の知人との集まりに参加した際、広島と長崎のことについて問われたのですが、私を含め周りの日本人の誰もが何も返せませんでした。彼は、日本は唯一の被爆国だよ。なぜ日本人の君たちがそのことについて語れないの?と驚きの眼差しを向けていました。そのことがずっと記憶から離れませんでした。と振り返ります。その後、平和記念資料館を初めて見学。雷に打たれたような衝撃を受けました。なぜ日本人としてこんな大切なことを知らなかったんだろう。広島について もっと深く知りたい。9年前、思いがけず、夫の転勤に伴い、広島へ転居。広島市民となった約4年間、市観光ボランティアガイド協会の研修で猛勉強、観光ガイドとして活動しました。その後、友人の紹介で被爆体験伝承者の募集があることを知り、すぐに応募。3年間の研修を経て、昨年4月に伝承者となりました。考えるきっかけをつかんでほしい。佐野さんが伝承するのは、遺産、令和4年2022年7月に93歳で死去の体験。人を差別せず、優しくする気持ちを持ってほしいという遺産の願いも伝えています。富山から JR で約6時間かけて来航し、講話に臨む佐野さん。未来を担う子どもたちに、戦争や平和について考えるきっかけをつかんでもらいたい。講話を聞いた人から人、そして世界中の人に被爆者の願いが広がってほしい。地道にコツコツと続けていきます。市が実施している伝える取り組み。被爆者証言ビデオ。一人一人の思いを聞く。被爆体験の継承に活用することを目的に、被爆体験者の証言をビデオに収めています。昭和61年度から始めたこの取り組みは、今年で39年目。総本数は1300本を超えました。出演者は直接被爆者や入試被爆者で、在韓被爆者や老和被爆者の手話による証言ビデオもあります。平和記念資料館ホームページで被爆者証言ビデオを公開しています。問い合わせ、同館学芸課、電話 241-4004、ファックス 542-7941。被爆体験講話。被爆者が直接伝える。8月6日火曜日、10日土曜日から13日火曜日に、夏季臨時講話を開催。被爆者から直接被爆体験や平和への思いを聞くことができます。場所や時間など詳しくは平和記念資料館ホームページで。問い合わせ、同館啓発課、電話 242-7828、ファックス 247-2464。被爆体験伝承講話。被爆者になり代わり伝える。平和記念資料館東館地下1階の特別展示室では、毎日4回、日本語3回、英語1回、伝承者による講話を行っています。同館を訪れた際には、伝承講話を聞いてみませんか？時間、日本語、午前10時から11時。午前11時30分からお昼12時30分、午後2時30分から3時30分、英語、午後1時から2時、問い合わせ、同館啓発課、電話 242-7828、ファックス 247-2464、被爆体験伝承者などを派遣、被爆体験を広める、証言者や伝承者を学校などへ派遣します。申し込み。市内への派遣は平和記念資料館ホームページで希望日の3ヶ月前までに。希望日が3ヶ月を切っている場合は電話で同課へ。問い合わせ、同館啓発課。電話 242-7828。ファックス 247-2464。特集、未来へ平和の種をまく、でした。第2回、広島国際平和文化祭、広島フェスティバル2024。各年で開催している 広島国際平和文化祭、ヒロフェス。音楽、メディア芸術、ストリートダンスの3部門を柱に、それぞれの特色を生かしたイベントなどを開催します。問い合わせ、広島国際平和文化祭実行委員会事務局、電話 245-0261、ファックス 504-5658。主なイベント。オープニングイベント。日時は8月1日木曜日、午後6時30分から8時。場所、JMS アステールプラザ。内容、広島交響楽団の演奏、同団とストリートダンサーによるコラボパフォーマンス、広島アワード表彰式、音楽、メディア芸術、ストリートダンスの各部門など、広島国際指揮者コンクール、国内外から集まった若手指揮者によるコンクールを開催します。一次予選、日時は8月7日水曜日、8日木曜日の午後2時開演。場所は JMS アステールプラザ。料金は一般1000円、児童生徒学生500円。二次予選。日時は8月9日金曜日、お昼12時と午後5時開演。場所は JMS アステールプラザ。内容、一次予選通過者の指揮による演奏、2曲の課題曲を時間ごとに分けて演奏、料金は一般2000円、児童生徒学生1000円。本選、日時は8月12日休日、午後5時開演、場所は JMS アステールプラザ。内容は、二次予選を通過した3人の指揮による演奏、1位から3位を決定。鑑賞者の投票により、聴衆賞も決定。料金は、一般3000円、児童生徒学生1500円。広島アニメーションシーズン。世界最新のアニメーション作品を審査するコンペティションを中心に特集上映、展示などを行う米国アカデミー賞公認の国際アニメーション映画祭です。今年は200作品以上を上映。上映スケジュールなど詳しくは同文化祭ホームページで。日時は8月14日水曜日から18日日曜日。場所は JMS アステールプラザなど。上映される作品の一例、役名を終えてこの度自由になりました団、プラスティックの白い空など。広島ダンスコンペティション、広島広域都市圏などから集まったダンスチームによるパフォーマンスを審査、表彰します。日時は8月、1は17日、18日、2は24日、25日の土日、いずれも午前10時30分から8時間程度。場所、1はイオンモール広島府中、秋郡府中町大津2丁目 1-1、2は広島駅南口地下広場。SNS を使用した活動と当日のステージの両方を審査し、総合評価を行う。当日は屋内ステージ。ヒロフェス夏祭り。日時は8月31日土曜日、9月1日日曜日の午前11時から午後7時。場所は広島ゲートパークプラザ。内容はアーティストなどのライブや吹奏楽団、ダンスチームなどによるステージ。広島広域都市圏内の特産品の販売、飲食ブースなど。出演アーティストは、ハッピー、ティーなど。第2回、広島国際平和文化祭、広島フェスティバル2024。 でした。
第3部を終わります。この広報広島市民と市政は広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話082-504-2117、電子メールアドレス koho@citi.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。